日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、世界 BF 値導入推進委員会会長セバスチャン高木です。先週なんですけど、
はい、
突如思い立ってですね、
はい、
熊野詣に行ってきたんですよ。
熊野詣、はい、
もう散々やりましたでしょ
今まで何度か、はい、
何回やったのこれ、藤原定家の熊野詣って。
4回ぐらいやりましたかね。はい、じゃあ定家の足跡をこう辿って、
うん、でも2ヶ月ぐらい前かな、3ヶ月ぐらい前か忘れちゃったんですけど、
はい、
行ってたんですよ熊野詣に。
はいはい。
でもそれって熊野、いわゆる熊野古道と僕たちが呼んでいる道で、
はい
はい、要は和歌山の中辺地っていう、
はい、
なんていうんですか、熊野詣の当時の色が色濃く残っている、
なんか山の中とか歩いてるイメージあります。
そうそうそうそう、でもなんかそれでいいのかなってちょっと思ってたわけですよ。
へえ、
いいとこ取りじゃない。
確かに、はいはい、なるほど。じゃあそうじゃないところも、
世界一周旅行を1週間ぐらいでするお金持ちと一緒じゃない
確かに、ギュッとコンパクトに、はい、いいとこだけこうパッパッパッと見る。
だからそれじゃダメだっていうことで、
はい、
大阪のね、
はい、
ほら藤原の定家って京都を出てから淀川で下って、
はい、
船で下って、
はい、
で大阪の今の天満橋ぐらいからスタートしたわけじゃない。
はいはい、天満橋、はい、
だからそれをやってみたんですよ3日間で。
結構タイト、
天満橋って、
はい、
ま、JR 大阪駅の近くですよね。
はいはい。
でそこからテクテクテクテクと歩いて、
はい、
3日間で50キロぐらいかな。
結構行きましたね。
でも何にもないの、当たり前だけど。
あ、そうなんですね。
え、だって東京のことを考えてみてくださいよ。
え、
一体全体東京の銀座とか上野とかさ、品川とか歩いて、
はい、
何が面白いの一体全体
まあ確かに、あ、こんなお店あるんだとか、そういう感じになっちゃいますね。
そうそうそうそう、だから大阪だって一緒ですよ、日本2位の都市なんだから。
はいはい。
だから天満橋から、
はい、
天王寺通って、
はい、
で住吉大社行って、
あ、はいはい、
で大鳥神社行って、堺のね、
はい、
で岸和まで、岸和田まで、あのだんじりで有名な。
あ、へえ、結構でもやっぱ遠い。
でもね、石碑しかないの
それはもう
石碑すらない。
はい、
ただただ熊野街道っていう平成何年かにできた板がとかが立ってるだけ。
あ、でも残ってはいるんですね。全く何もない
わけではない。いやいや、道も分かんないよだって。
あ、そうなんですね。
そりゃそうでしょう、工業化してるわけだからさ、道だって全然変わってるし。
あ、確かに。
多分当時の道ってほんの少ししか残ってないんだけど、
はい、
だけどもう最高の贅沢だなと思ったわけですよ、これこそが。だって、
はい、
今ね、
はい、
世界の富裕層ってって言われてる、
はい、
僕たちとほぼほぼ関係ない人々にとっての最高の贅沢な旅って、
はい、
ヘリコプターに乗ってね、
はい、
それこそカナダのですね、無人島かなんかに行って、
はい、
ヘリコプターでですよ、
はい、
多分料理人とかも連れてくわけですよ、
リッ
キー、で食材とかも持ってくわけですよ、
で
そこで自分一人だけでフライフィッシングやって、
はい、
で釣った魚をですね、そこのその場で調理してもらって、
はい、
で持ち込んだ他の食材と一流のシェフが料理するわけですよ。
すごい。
でもそれが最高の贅沢ってバカじゃねえのって思って、バカじゃねえのってなんか急にマシンガンズみたいになってますけどこれは嫉妬とか妬みでバカじゃないのっていうのもあるんですけど、
はい、あるんですね、はい、
ある、もちろんありますけど、
はい、
でもそういう物理的な、
はい、
遠くへ行くって、
はい、
限界があるじゃない。
あ、まあそうですね、それは確かに。
だってもう最終的にはさ、
はい、
一人でエベレストに登ったってもうもはや未開の地ではないわけですよ。
確かに。
もう宇宙行くしかない、宇宙に行くったってもう未開の地ではないわけです。
確かに。
でもね、そんな時に何にもない大阪を、
はいはい、
藤原の定家のことをに思いを馳せながら旅するって、はい、どこよりも遠いわけですよ。
なるほど。時代を超えてますしね。だって
時をかけるおじさんですよなわけですよ。
そうですね。
だから、はい、もしかしたらそれこそが最高のラグジュアリーであって、
はい、
でこの最高のラグジュアリーにお金をかけるっていうことは、これどういうことかっていうと、
はい、
文化にお金をかけるっていうことになるわけですよ。
あ、確かに。
その物理的に遠くに行くためにヘリコプターをチャーターするとか、はい、超一流の料理人をアサインするとか、はい、そういうことじゃなくて、
はい、
藤原の定家が旅したあの熊野古道に、うん、熊野詣に思いを馳せるっていうことに、それが最高の贅沢だっていうことにラグジュアリーな方々が気づいてくれたらどうなるかっていうと、
はい、
多分皆さん文化っていうものにもう少しお金をかけるはずなんですよ。
ああ、そうですね、はいはい、
多分今僕たちがラグジュアリーって一般的に言ってるものって全部物理的なものなんですよね。
そうですね、確かにそうですね、うん、はい、
だって本来はちょっとモノモースになってますけど、
はい、
本来は文化であるはずのアートだって、
はい、
マーケットに支配されてるわけでしょ。
うん、まあそうですね、はい、
だからそこから考え方をちょっと BF 的に変えないと、まあ、BF って初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないとあれですけど、ビューティフルフーリッシュネスですね、
はい、
美しい愚かしさっていうものを、はい、それを全ての基準にするっていうふうにしないと、
はい、
多分大変なことになるなっていうことも思いながら、
確かに
大阪3日間歩いていました。
なるほど。
で結論から言うと、
はい、
藤原の定家に思いを馳せるっていう、
はい、
この思いを馳せる力っていうのが、
はい、
実はどんな旅でも最高なものにする最良のパートナーだって思ったわけなんです。
思いの馳せ力ですね。
だから、
はい、
なんで我々が何かを学ぶ、はい、まあ、別にこれ古典だけじゃなくてもいいと思うんですよ、
はい、
なんで何かを学ぶかというと、それを学ぶことが目的ではなくて、
はい、
学ぶことによって思い馳せ力が高まるということなんです、
は
い、
ああ、
確かに。ということをすごく思った3日間だったので、
はいはい、
なので皆さんもぜひ思い馳せ力をこの当番組で高めていただいて、
はい、
それで旅に出ていただけるといいなっていうふうに思った次第です。
ああ、でも本当そうです ね、確かに誰でもできるというか、
そう、
誰でもすごくいいですよね。
これだから貴賤って結構古い言葉で申し訳ないですけれども、はい、貴賤とか貧富の差なくして、
うん、
誰もが手に入れることができるエナジーバーですよ、旅に対するこの思い馳せ力っていうのは。
エナジーバー、確かにそうです、ね、だから
思い馳せ力はエナジーバーだと。
なるほど。なんかそれを知って修学旅行とか行けばもっと楽しかった気がします、
うん、今からでも遅くないんです。
はい、
はい、
やってみます。
ということで、この番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、ごめんなさい、これを聞いてから定家の熊野詣でもう一度聞き直してです。どういうことですか、う
ん、いや、 やっぱり謝らなくちゃいけないなと思って。
何にですか。
全人類に。
全人類、大きいですね。
大きい、
はい、
この番組を聞いてくださっている全人類の方に謝りたいんですけど、
はい、
前回まで4回か5回にわたって、
はい、
藤原の定家の熊野詣で、
はい、
をね、
はい、
まあ、あのちょっとディテールを紹介しちゃったなっていうふうに思っていて、
あー、なんか、でも、はい、
その前に、
はい、
藤原の定家って誰っていうのが、
はいはい、
もうちょっときちんとわからないと、
はい、
藤原の定家の熊野詣って言われてもなーって感じですよね。
まあ確かに、あの新古今和歌集のとかそういうのぐらいしか知らないので、
だから反省した
の。そういう人がいたんだってぐらい。
だからごめんなさいっていうふうに。
あ、それで謝って、
うん、謝って。だから今日と 次回の、
はい、
番組を聞いて、
はい、
もう一回熊野詣での定価の熊野詣での回を聞き直していただきたいという。
あ、なるほど。こと
で、
はい、
ですから今回は、
はい、
じゃあそもそも藤原の定価、熊野御光記を書いた藤原の定価って誰っていうのと、
うんうん、はい、
で次回はですね、熊野詣で熊野詣って言いますけど、
はい、
熊野ってどんな場所なの、何なのっていうのもそもそもですね、
うん、
説明が足りてなかったと思うので、
はい、
そしたら思い馳せ力皆さん持ちようがないじゃない。
あ、確かに、はい、
ということで、はい、時勢を込めて今回と次回は反省会としてお送りしようかなっていうふうに思ってます。
はい、わかりました。じゃあ、はい、今日は定価のこと、
定価のことで、しかもオープニングがなんか長すぎたので、
はい、そうですね、
うん、コンパクトにまとめていきたいと思うんですけれども
はいはい。
でさっきサッチーは藤原の定価といえば新古今和歌集の選者っていうちょっと知的なことをおっしゃってましたけれども、
はい、おっしゃってましたね、なんかトゲがあります。
いやいや全然ない全然ない、そういうこと自体がマンスプレーニングにつながるからちょっとやめてほしいなと思うんです、はい、逆マンスプレーニング、僕をマンスプレーニングに導こうとしてるように
いやいやいや
思うのであれなんですけど、
はい、
多分ね皆さんにとっては百人一首の選者っていう印象が強いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
あの百人一首ですよ、
はい、必ず
漫画のちはやふるでも、
あ、そうですね、古典で習いました。
そう、
はい、
けどその百人一首の選者だったっていうのも揺らいでるんですってね今。
あ、そうなんですか。
うん、そうなの。
へえ。
というのが、
はい、
この百人一首ってそもそも、
はい、
藤原の定家の関東の有力な後ろ盾であった人に百首選んで送ったものだっていうふうに言われていたんですけれども、
うんうん、はい、
ですけどこの百人一首の中にね、
うん、
ストクインっていう、
あ、なんか名前ちょこちょこ聞きます
ね。そうそう、後白河法ゴッシーと争って、
はい、
まあ敗れて、
はい、
で讃岐の国に流されてそこで恨み骨髄で死んだっていう、うんうん、ストクインと、
はい、
あとは後鳥羽上皇、これ、
はい、
定価の熊野詣を、まあ、なんていうか主催した人ですよね。ですけど、
はい、
後に鎌倉幕府と争って、
はい、
これまた承久の乱で敗れて、
はい、
それで沖あの島の沖に流されて死んじゃったっていう、
はいはい、
そんなね、
はい、
鎌倉幕府に立ち向かう、
はい、
あるいはストクインだって当時の権力に立ち向かう、いわゆる反逆者じゃないですか、
うん、はい、そうですね。
その反逆者の歌を2首も入れるっていうことなんですよ、その関東の重要なパートナーに、
はい、あ、なるほど。
だってそれって立てつくってことじゃない、
結構やると
したら勇気いる、当時一番やっちゃいけないことですよ、
そうですね、立てつく、はいはい、
うん、僕もね、それはよくわかるわけなんですよ。ずっと会社に立てついてきたので、
はい
はい、今非常に苦しい立場にいるまあ、そういう話それはどうでもいいんですけど、
はい、だから置いといて
よくわかるわけだ、定価、定価ほど慎重な人が、
はいはいはい、
そんな二首を入れて送るわけないんですよっていうのが、
はい、
あの百人一首の選者じゃないんじゃないっていう説
の
由来、
なるほど、根拠、はいはい、ま
あ、いずれにしても定価っていうのは、
はい、
私たちにとっては百人一首の選者っていう印象が強かった、う
ん、はい、
さらに新古今和歌集の選者ですよね、
はい、
だから、はい、新古今和歌集ってやっぱりすごいなと思って。
あ、そうですか、
うん、多分万葉集古今和歌集に並ぶ、
はい、
日本三大歌集の一つですよね。
あ、そうなんですね、はい、
だと思うんです。で、
はい、
これなぜかというと、
はい、
まあ、バクッというとですよ、
はい、
万葉集っていうのは、
うん、
奈良時代までの、まあ、ロマン主義、はい、人の、は
い、
そう、人の心情を直接的にこう歌ったもの、
はいはい、
まあ、そういう歌風だと思うんですけれども、
はいはい、
で古今和歌集っていうのは、まあ、これ以前古今和歌集仮名帳を読もうっていうところでやったと思うんですけど、はい、その後の日本文化の方向を大きく位置づけた歌集だと思うんですけれども、それ何かっていうと、
はい、
大和音は人の心を種としてなの で、
うんうん、はい、
でしかもよろずのことの葉になるっていう、
うん
う
ん、
人と心と、まあ、種っていうのを結びつけたもので、
はい、
で大きくは 日本には四季があるぞと、四季の流れがあるぞっていうことと、
はい、
恋っていうことがあって、
はい、
でそれを風雅に読む歌うっていうのが多分この古今和歌集の位置づけだったと思うんですよね、
うんうん、
それまでの、はい、まあ、ロマン主義的な万葉集の歌いぶりから、
はい、
まあ、非常に洗練された方向に、うんうん、ある意味方向づけたっていうのは古今和歌集で、
はい、
だけど新古今和歌集の成立っていうのが古今和歌集からだいたい300年ぐらい経ってると思うんですけれども、
結構経ってますね。
経ってます、300年ですよ。我々から300年遡ったら、
はい、
江戸時代でしょ、
はい、結構経って
ますね。もう北斎とかなんじゃ、北斎とかに。
あー、本当ですね。へ
ー、だから300年もずっとその当時は斬新だった古今和歌集も、
はい、
やっぱり、
まあ、そうです
よね、マンネリになったんだろうね。
そうですよね、まあ、300年経てばさすがにってなりそう、うん、
なのでこれはやっぱり伝統っていうのは革新の連続だっていうふうによく言いますけれども、
うん、はい、
誰かがやらなくちゃいけないっていうのでやったのが多分この定家だったわけですよ。
あ、
でそれで新古今調っていうのを確立したんですけれども、
はい、
その新古今調が一体全体何だったのか、例えば万葉集とか古今和歌集、今僕はバクッと解説しましたけれども、それ本当にバクッとしたものなので、
はい、
そんなに正確じゃないので、皆さんぜひこれはあのご自身で調べていただきたいんですけれども、新古今調ってどういうものかっていうのを、
はい、
当代を代表する歌人でもあった定家の歌から読み解くと、
はい、
定家の歌で一番多分有名な歌って、
はい、
見渡せば花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れなんですよ。これ、
はい、
すごいですよね。
だ
ってまずですよ、
はい、
見渡せば、
はい、
さあ見渡せばって、
はい、
見渡してみてください、
はい、
で花ももみじも、
はい、
ほら花ももみじも浮かびましたよね、
はい、
その後なかりけりってね、全否定しちゃう
そうですね、ないんですね。
でこれが、
はい、
新古今調だと思うんですよ、つまり、
はい、
日本人にとって歌を読むべきものっていうのは、
うん、
花ともみじっていう風に古今和歌集で決めたわけですよ、うん、木之
綱雪。確かに梅とか、
そうでしょ、
もみじ出てきてましたね。
ですから、はい、見渡せば花ももみじもっていうのは、
はい、
古今調なんですよ。
あ、なるほど、はい、
それをなかりけりっていうのが新古今調なんですよ、きっと。
否定しちゃうんだ、はい、
でしかもそれ何かというと、裏の苫屋の秋の夕暮れなんですよ、
はい、裏の苫屋、
裏ですよ、あの、
はい、
まあ、海岸沿いの裏の苫、
はい、
屋ですから、小さな、まあ、粗末な小屋ですよね、
はい、
そこの秋で夕暮れ
あ
っていうのが新古今調であって、これが茶人たちに大きな影響を与えてるわけ、はい、これこそ詫びだっていうこと。
ああ、でも確かにそう言われるとなんかそんな感じはしますね、詫び。
だから前回のオープニングでもやりましたけど、
はい、
散ってから後が桜なんだ、なんだっていうわけですよ。
あ、確かにこれも思いの馳せ力
ですね。そう、まだ、
はい、
そう、あ、そうそうそうそう、思い馳せ力なんですよ。
ああ、
それが多分新古今調だっていうふうに僕は個人的には解釈してるんですけれども、
はいはい、
ですからもみじっていうのも青いうちに楽しまなくちゃいけない。
ああ、
っていうこと。
なるほど。
っていうのがね、多分、はい、あの新古今和歌集の選者として、
はい、
まあ、あんまり使いたくない言葉なんですけれども、
うん、
日本人の自然に対する感覚っていうものをアップデートした人なんです、
うんうんうん、へえ。
っていうのが、
はい、定家、
藤原の定家、
はい、
新古今和歌集の選者、
はい、
で当代を代表する歌人、
はい、
でもう一つの顔が、
はい、
源氏物語をはじめとする物語、
はい、
日本の物語の研究者でもあった。
あ、そうなんですね。
今僕たちが読んでる、
はい、
まあ、54条ある源氏物語っていうのは、
はい、
まあ、定家がお墨付きを与えたんじゃないかっていうふうに言われてるんです。
へ
え。いろんなものがあったわけだって。
あ、当時写本だけですもんね。
で1000年でしょ、
はい、
1008年でしょ、大体あの源氏物語が書かれたっていう紫式部日記に現れるのって1008年なんですよ、
はいはい、
でそれから200年も経ってみてくださいっていう話です、
はい、
しかも今みたいに出版物がね、そうサッチが今言いかけて途中で遮って申し訳ないんですけれども、
はい、
出版物があるわけじゃないので全部写してたから、しかもみんな好き勝手に写すわけなんです、はい、あここいいなって言ってでもバラッバラなもんが多分多数存在してたと思うんですけど、
はいはい、
それを一本にまとめたのが、まあ、一本にまとめたっていうか、これが私にとっての源氏物語だよっていうふうに写本したものが藤原の定家による源氏物語の写本で、それがベースになって多分今まで世に見継がれてきてるっていうのが、だからこれ源氏物語だけじゃなくて、定家って年齢とともに歌から物語にシフトしていくので、例えば伊勢物語であるとか何とか物語であるとか、
へー、いろんなじゃあ物語を研究していった。そうそうそ
う、まあ、研究してで、はい、それまでバラバラだった物語っていうのを、まあ、定家っていうのはやっぱり当代一の歌人であるとともに非常に文学においても通じていたっていうふうにされているから、そのような定家っていう権威がこれはこういう物語なんだっていうふうに定めたっていうところもあるんじゃないかなっていうふうに、
へー
っていうようなさまざまな、
はい、
顔を持つ定家なんですけど、
はい、
もう一つ重要な、あの我々にとっては一番重要な顔があって、
はい、
それが何かっていうと超日記魔だったっていうことなんですよ。
ああ、なんかそれはちょっとだけ話に出てきましたね。
だから本来であればこのことを話してから熊野御光記に入らないといきなり熊野御光記から入って、で定家も中間管理職だったんで、はい、中間管理職だったんですよねとか言ったって何にもこう通じないわけです、
はい、
なので、
はい、
この回から聞いて、
うんうん、
もう一回御光記を、聞いていただく必要があると思うんですけど、じゃあ藤原の定家が超日記魔だったっていうのは何かっていうと、
はい、
後にこれはつけられたんですけれども、明月記、明るい月の記録っていう日記が残っていると。
はい、
で18歳から74歳まで、
いや本当長いです、ね、
これ残ってるんですよ。
あ、
56年間の記録が、で多分残ってないものあったらもっと長かったんだろうっていうふうに言われてますけれども、
へえ、残した人もすごい。
そうだよね、はい、まあそんだけ、
はい、
やっぱり記録としても重要だったっていうことですよね。まず、
ああ、なんか
こんだけ克明なものはなかったと思うんですよ、その、
はいはい、
当時の日本っていうのは、
はい、
祭りごと、いわゆる祭りを重要視する国家だったので、
うんうん、はい、
だから政治イコール祭り儀式だったわけなんですよね、
うんうん、
で儀式っていうのは寸分たがわず前の儀式を踏襲しないといけないので、
はい、
でそのための記録的側面っていうのが重要だったと思うんですけれども、
はい、
定家のが生きた鎌倉時代っていうのは同時に、
はい、
日本において個人主義が台頭してきた時代でもあったので、うんうんうん、
はい、
平安までは本当に記録だけであった日記っていうのが、
はい、
定家の明月記においては個人主義の台頭とともに自分っていうのが出始めてるんです、
うんうんうん、
だから面白いっていうわけで、
うんうん、
だからその定家が記した熊野御光記、これ何かというと明月記っていうとんでもなく56年間にわたる長い日記の中の、
はい、
熊野詣の記録を熊野御光記っていうふうに言って、それを要は細かく解説してきたわけなんですけれども、
はい、
その熊野御光記においても、
はい、
当時の鎌倉の貴族たちっていうのが、う
ん、はい、
どんなふうに熊野詣をしたのか、
うん、
あるいはその熊野詣をしていることに関して、
はい、
随行した貴族たちはどんなことを考えていて、でどんな喜びがあってどんな不満があってどんな嘆きがあったか、
はい、
そういうものまで伝わってくるから非常に貴重だっていうことなんですよね。
あ、なるほど。
なので4回にわたって、はい、解説をしてきたと
後出しで、はい、
後出しです後出しなんです、
はい、
あ、ですけど、
はい、
だからこそ、
はい、
思い馳せ力のエナジーバーになるわけで、
そうですね、はいはい、
そのオープニングにも言いましたけれども、大阪を延々と大阪のアスファルトの道を歩いても、
はい、
この熊野御光記さえあれば、
はい、
それが極上の旅に変わるっていう、
うーん、
っていう旅を提案したい、
はい、
でそのためには熊の御講記を読むっていうことが必要で、
はい、
ただその熊の御講記を読むためには藤原の定家のことを知らなくちゃいけない、
うんうんうん、確かに。
でしかもその最高権力者たちが、
はい、
なんでそんなに熊野に惹かれたかっていう熊野の秘密も読み解かなくてはいけない、
うん、
っていうことなんですよね。
そうですね、
はい、
日本文化はロックだぜベイベー。
ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。で次回は最初にお話しされてたように、
そうですね、あの、はい、熊野ってどんな土地だったのかということを紹介して、
はいはいはい、
この長くにわたった藤原の定家の熊野御講記っていうのを終わりにしようかなというふうに思います、
はい、
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。